シネマ銀幕の夜。こんばんは、濱田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽は2017年制作のアメリカ映画ベイビードライバーからご紹介します。ショーン・オブ・ザ・デッドなどで知られるエドガー・ライト監督が音楽に乗りながら驚異の運転テクニックを発揮する若きドライバーの活躍を描いた作品です。ヒロインとなるデボラをシンデレラのリリー・ジェームズが演じるほか、ケビン・スペイシー、ジェイミー・フォックスらが共演しています。それではお聞きいただきましょう。映画ベイビードライバーオリジナルサウンドトラックよりボブ&アールでハーレムシャッフル。この番組はラメゾン白金の提供でお送りします。5月9日から公開、リー・ミラー彼女の瞳が映す世界をご紹介します。ケイト・ウィンスレットが主演・制作を務め、トップモデルから20世紀を代表する報道写真家へと転身した実在の女性リー・ミラーの数奇な人生を映画化した作品です。リー・ミラーが映し出す写真には人間が持つ脆さと残酷さの両方が刻み込まれ、今もなお人々を引きつける重要な歴史的記録として真実を伝えています。ストーリーを簡単にご紹介します。1938年南フランスでアーティスト仲間たちと休暇を過ごしていたリー・ミラーは芸術家ローランド・ペンローズと出会い恋に落ちます。しかしほどなくして第二次世界大戦の脅威が迫り、一夜にして日常のすべてが一変します。写真家の仕事を得たリーはアメリカライフ誌のフォトジャーナリスト兼編集者デイビッド・シャーマンとチームを組みます。1945年リーは従軍記者兼写真家として次々とスクープをつかみ、ヒトラーが自死した当日、ミュンフェンにあるヒトラーのアパートの浴室で自らのポートレートを撮影し、戦争の終わりを伝えます。それらの光景はリー自身の心にも深く焼き付き、戦後も長きにわたって彼女を苦しめることになるのでした。リー・ミラーを演じたケイト・ウィンスレットはゴールデングローブ賞の最優秀主演女優賞ドラマ部門にノミネートされました。リーの友人ソランジュ・ダヤン役でマリオン・コティアール、恋人ローランド・ペンローズ役にはアレクサンダー・スカルスガルド、編集者デイビッド・シャーマン役にはアンディ・サムバーグが共演しています。エターナル・サンシャインなどの撮影監督エレン・クラスが長編映画初監督を務めました。トップモデルから転身、ヒトラーの浴室を撮った20世紀を代表する最も偉大な女性報道写真家の情熱的で数奇な運命を描く実話です。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、この作品、シビル・ウォー・アメリカ最後の日の主人公のモデルにもなった実在した一人の女性リー・ミラーの情熱的で数奇な運命を映画化した作品です。リー・ミラー、彼女はモデルから報道写真家として戦争の最前線を駆け抜けました。20世紀を代表する報道写真家となり、その名を歴史に刻みました。彼女の人生にはマン・レイ、パブロ・ピカソ、ココ・シャネル、ジャン・コクトー、そしてダリ、コンデ・ナストら時代の天才たちとの交流があります。映画の冒頭、1938年、フランスのムージャンです。彼女にとって人生は楽しかった。得意なのは酒とセックスと写真。そんな彼女でした。しかし時代はだんだん暗い雲に覆われていきます。そんな時にローランドと出会い恋に落ちます。そして二人はフランスからロンドンに移ります。雑誌ボーグに雇われ写真家として活躍する彼女。しかし彼女はそこにとどまるだけでは満足しませんでした。周りの反対を押しのけて戦地に向かうことを強く望みます。 1944年フランスのノルマンディへ、そしてパリへ移ります。パリは解放されましたが、まだ完全に平和が訪れたわけではありません。彼女はベルリンに向かいます。その途中、収容所や数多くの積み重なった死体を見ることになります。そして彼女は写真を撮り続けます。リー・ミラーを演じるのはケイト・ウィンスレット。タイタニックでヒロインのローズ役を演じ、国際的スターとなった彼女です。そして2009年には愛を読む人で念願のアカデミー主演女優賞を受賞しました。彼女はこれまで7度のアカデミー賞にノミネートされています。彼女が演じたリー・ミラー、彼女は凄まじい情熱とエネルギーを持っていました。戦場で彼女が映し出す写真には、人間の持つ脆さ、残酷さ、その両方が刻み込まれていました。今回この作品でケイト・ウィンスレットは制作総指揮も兼ねています。そして監督には、この作品が長編映画監督デビューとなったエレン・クラスを抜擢しました。エレン・クラス、これまで数多くの賞を受賞している有名な撮影監督でもあり、彼女が撮影監督を務めたエターナルサンシャイン、そのエレン・クラスをケイト・ウィンスレットはこの作品の監督に抜擢したのです。その他、共演にはマリオン・コティアール、アンドレア・ライズボローなど、演技力の確かな有名女優が多数出演しています。男性優位の社会の中で大きな犠牲を払いながら信念を貫いたリー・ミラー、彼女の姿を鮮やかに映し出した作品、それが今回のこの作品です。戦争が人々に与えるいろいろな傷、その傷の思いを写真に撮ったリー・ミラー、その思いをどうぞスクリーンでご覧ください。
5月9日から公開、リー・ミラー、彼女の瞳が映す世界、1時間56分の作品です。5月16日から公開、サブスタンスをご紹介します。バイオレンス映画リベンジなどを手掛けてきたフランスの女性監督コラリー・ファルジャが、ゴースト、ニューヨークの幻などで1990年代にスター女優として活躍したデミ・ムーアを主演に迎え、若さと美しさに執着した元人気女優の姿を描いた異色のホラーエンターテイメント作品です。カンヌ国際映画祭で上映されるや、映画祭、そして SNS のとんでもないフィーバーが話題となって、世界のバイヤーが殺到、アカデミー賞をはじめ世界中の賞レースを席巻しました。ストーリーを簡単にご紹介します。50歳の誕生日を迎えた元人気女優のエリザベスは、容姿の衰えとそれによって仕事が減っていくことを気に病み、若さと美しさと完璧な自分が得られるという、ある新しい再生医療、サブスタンスという違法薬品に手を出すことになります。薬品を注射するや否や、エリザベスの背中が破け、スーという若い自分が現れます。若さと美貌に加え、これまでのエリザベスの経験を持つスーは、エリザベスの上位互換ともいえる存在で、たちまちスターダムを駆け上がります。エリザベスとスーには1週間ごとに入れ替わらなければならないという絶対的なルールがあったのですが、スーが次第にルールを破り始めるのでした。2024年第77回カンヌ国際映画祭コンペティション部門で脚本賞を受賞、第97回アカデミー賞では作品賞のほか合計5部門にノミネートされ、メイクアップ&ヘアスタイリング賞を受賞しました。エリザベス役を開演したデミ・ムーアは、キャリア初となるゴールデングローブ賞の主演女優賞、ミュージカル・コメディ部門にノミネートと受賞を果たし、アカデミー賞でも主演女優賞にノミネートされました。共演は哀れなる者たち、Once Upon a Time in Hollywood などの話題作で活躍するマーガレット・クアリーです。 想像の遥か先で暴走する狂気のエンターテインメント、私にとっても想像を超えて衝撃的すぎる作品でした。デミムーアの体当たりの演技に釘付けとなりました。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
この作品、美と若さへの執着、それを圧倒的な怪演で見せつけたデミー・ムーア。演じた役はエリザベス・スパークル、その役です。かつてゴーストニューヨークの幻で一世を風靡したあのデミー・ムーアとは全く違う立ち位置で彼女は演じています。デミー・ムーアはかつてポップコーン女優と呼ばれていたと明かすほど自分のキャリアを悩んでいました。そしてそれを何としてでも塗り替えたい、その思い、デミムアの凄まじいまでの役者魂を見た気がします。まさにデミムア恐るべしです。共演はヨルゴス・ランティモス監督の哀れなる者たちにも出演し、若さと美貌でデミに対峙するスーを演じたマーガレット・クアリーです。この二人の間で火花が散るような熱演が見られます。監督のコラリー・ファルジャ、彼女はこう言っています。これまで女性は年齢や体重や体の輪郭などがその理想の型から外れていくとき、世間はお前は女としてもう終わりだと宣言する、これこそが女性の監獄なんだと彼女は断言します。そしてこの作品でこのことを吹っ飛ばす、その時が来たんだと彼女は語っています。この映画は何と言ってもデミー・ムーアの怪演とも言えるような熱演です。これは主人公の美、そして若さへの執着、その思いが暴走する姿を描いています。その強い女性の思い、それはある意味ホラーでもあります。ハエ男の登場するあのザ・フライよりもショッキングな作品と言っていいと思います。ラスト近く、凄惨とも言えるような衝撃的なシーン、それは見る人の脳裏に焼き付いて離れないと思います。この作品によってアメリカではデミッセンスという言葉が生まれたそうです。デミームーアのルネッサンスという造語です。デミームーア演ずる主人公の美への執着、そして成功への渇望がせめぎ合い、それはやがて狂気が侵食していきます。この火傷するような熱い演技、あなたはそれをどうご覧になるでしょうか。
5月16日から公開、サブスタンス、2時間22分の作品です。さて今回はリー・ミラー、彼女の瞳が映す世界、そしてサブスタンス、こちらのペア劇場鑑賞券を3組6名様にそれぞれプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。どちらの作品をご希望か必ずお書きくださいね。それでは矢沢さん、今回のキーワードをお願いします。
はい、今日の日本は女性の厳しい生き方が描かれていました。今日のキーワード、傷にはいろいろある、これがキーワードです。
皆様よろしいでしょうか。今回のキーワードは傷にはいろいろあるです。なお、ご応募の締め切りは5月7日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画今日の空が一番好きとまだ言えない僕は、ペア劇場鑑賞券当選者の方は、奈良県大和郡山市にお住まいのラジオネームとしちゃんまんさん、大阪府高石市にお住まいのあやさまるさん、兵庫県伊丹市にお住まいのちーちーさん、おめでとうございます。としちゃんまんさんから、新年度からこの番組を聞き始めました、ありがとうございます。私が一番好きだったのは小学生でもなく中学高校時代でもなく大学生の4年間でした。自分の好きな分野を学べた、そんな仲間に囲まれて共に歩んだ4年間は今でもかけがえのない時間。 映画紹介で話されていた結末とは。映画を見に行って確認したいと思いましたとくださいました。ぜひとしちゃんまんさん映画館で確認されてくださいね。これからもシネギンをよろしくお願いします。あやさまるさんから、シネマ銀幕の夜を聞くようになったのは彼との旅行の帰り道にたまたま聞いたことがきっかけでした。お互い音楽好きであり映画好き、映画にだけでなく自宅でサブスクで見ているのも合わせれば年間に2人で何十本もの作品を見ています。今回の作品、ジャルジャルの福徳さんが手掛けられたようで、一体どんな作品になっているのか見る前から気になっています。彼と一緒に見に行きたいと思っていますとくださいました。ぜひあやさまるさん、彼と一緒にご覧になってくださいね。ちーちーさんから、京空のご紹介心に響きました。ジャルジャル福徳さんの書かれた原作本を拝読して、とても感性豊かな大学生たちの生きる姿、心情を丁寧に描かれていて感動しました。映画では演じることが天性のように活躍されている河合優美さん、伊藤葵さん、萩原陸さんたちが銀幕の中でどのように生き生きと生を謳歌されているのかとても楽しみです。孫と見に行きたいなと思っていますとくださいました。ちーちーさん、ぜひお孫さんと鑑賞されてくださいね。また感想をお聞かせいただけますと嬉しいです。としちゃんまんさん、あやさまるさん、ちーちーさん、ご当選おめでとうございます。続きまして、映画こしかたゆく末ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は福岡県大野城市にお住まいのラジオネームレオゾーさん、熊本県上益城郡にお住まいのブルーベリームーンライトさん、宮城県仙台市にお住まいのフーチーさん、おめでとうございます。レオゾーさんから、浜田さん、矢沢さん、こんばんは。こんばんは。放送が楽しみで週末が待ち遠しいです。嬉しいです。3月に大切なパートナーを病気で亡くして別れを受け入れられずにいます。お悔やみ申し上げます。パートナーも新たな一歩を踏み出すことを望んでいるはず、でもそれができずにいます。この作品で何かを見つけるきっかけになったらいいなと思い応募しましたとくださいました。レオゾーさん、ぜひ映画館でご覧になって一歩踏み出していただければと願っております。ブルーベリームーンライトさんから、運転時にポッドキャストにて拝聴しております。ありがとうございます。映画鑑賞が趣味の私としては、ミニシアター系映画も取り上げてくださるこの番組の存在はとても貴重なものです。これからもお二人で末永く番組を続けていただければと思います。ありがとうございます。フーチーさんから、こちらの番組を少し前からラジコで知って楽しく聞かせていただいています。ありがとうございます。今週のキーワードの私の好きな空ですが、私は一日の始まりの朝焼けが大好きです。薄いピンクの綺麗なグラデーションからそろりそろりと朝日のオレンジが顔を見せる様がとても綺麗で神聖な気持ちになります。最近劇場で映画を鑑賞していませんので、これを機に久しぶりに映画館で楽しみたいですとくださいました。ありがとうございます。フーチーさん、だんだんね、日が昇るのも早くなって、その分表情をゆっくり楽しめる季節になりましたね。ぜひ映画館でご覧になってくださいね。レオゾーさん、ブルーベリームーンライトさん、フーチーさん、ご当選おめでとうございます。そして外れてしまった方、ごめんなさい。お時間の許す限りメッセージをご紹介させていただきます。前回映画アマチュアにご応募いただきました福島県足立郡にお住まいのスーパーウーマーさんのメッセージをご紹介させていただきます。10代の方です。私の母は私が4年生になる時に再婚しました。私は新しい父と同時に新しい祖母もできました。 その祖母は私のことをとても大事にしてくれました。祖母にも見守られながらこの春短大生になりました。祖母との共通の話題は趣味の映画鑑賞です。お互い見たい映画の話や好きな俳優さんや女優さんの話をしては時間を共有しています。おばあちゃん、私に愛をくれてありがとうとは恥ずかしくて言えないから、その代わりに映画に一緒に行こうと誘いたいです。銀幕の夜は母から勧められて聞き始めました。これからも聞きますね。友達にも紹介したいラジオですとくださいました。ありがとうございます。おばあちゃまからも愛をたくさん受けてお育ちになられたんですね。チケット外れてしまってごめんなさい。素敵なエピソードをお届けくださりありがとうございました。まだまだご紹介したいところですが、お時間となってしまいました。今回も皆様からのたくさんのご応募、そして心温まるメッセージをたくさんくださりありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ。
ゴールデンウィーク後半に入りました。緑が美しい季節です。こんな時は爽やかで心が穏やかになる、そんな作品がいいかなと思い、今日の作品を選びました。出版社の辞書編集部を舞台に、新しい辞書作りに取り組む人々の姿を描いた作品です。今日の作品は本屋大賞で第1位を獲得した三浦しをんさんの小説を映画化した2013年の日本映画船を編む。この作品の監督は石井裕也です。石井裕也監督の作品の中では僕にとって特に好きな作品です。彼にとっても代表作と言えると思います。この作品は第37回日本アカデミー賞で最優秀作品賞、その他最優秀監督賞など6冠に輝きました。この映画の主演は松田龍平です。そして共演に宮崎葵、小田切丈、加藤剛、小林薫、その他の皆さんが出演しています。ストーリーを簡単にご紹介します。舞台は出版社の辞書編集部です。立派な本社ビルの隣の古い小さなビル、そのビルの中に辞書編集部がありました。その監修をする高齢の国語学者松本、演じているのは加藤剛です。そしてその片腕ともいえる編集者の荒木、演じているのは小林薫です。荒木は定年と妻の病気を理由に退職を考えていました。荒木の他にはその編集部に西岡という社員がいました。西岡を演じているのは小田切丈です。彼は人との接触力には優れていましたが、辞書の編集には必ずしも向いていませんでした。退職する荒木に代わる編集者として営業部の真面目三ツ矢という男が候補に上がります。真面目三ツ矢を演じているのは松田龍平です。名前の通り彼はとても真面目な人間です。そしてオタク風のコミュニケーション力が皆無と言っていいような男でした。編集部では今まさに大都会という辞書の編纂作業を進めていました。大都会、大きく渡る海と書きます。辞書は言葉の海を渡る船という意味を込めています。その辞書の編集作業は大変地道な作業の連続でした。真面目は宋雲荘という下宿で暮らしていました。宋雲荘の主は竹というおばあさんです。演じているのは渡辺美佐子です。そして竹が高齢のため孫で板前修行中のかぐやという娘が同じ下宿に住むことになります。かぐやを演じているのが宮崎葵です。これまで恋をしたことのない男真面目はかぐやを一目見るなり恋心を抱きます。そんな真面目を編集部の人々は応援し、その協力の甲斐もあってか真面目とかぐやは両思いとなっていきます。時は経ち13年後です。宋雲荘の主竹は亡くなり、真面目とかぐやは結婚してそこに暮らしていました。 大都会の出版はいよいよ翌年の3月に決定しました。皆の協力もありギリギリのスケジュールでしたが、なんとか出版にこぎつけることになります。監修の松本は前年の夏から体調を崩し、食道にがんが見つかって出版を見ることなくこの世を去っていきます。ラスト、松本の納骨に立ち会った後とみられる真面目夫妻二人が海岸で海を眺めているシーン、映画はそのシーンで静かに終わっていきます。
今夜は映画船を編むオリジナルサウンドトラックより辞書作りのテーマを聞きながらお別れです。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と、
言葉は人をつなぐ、矢沢俊彦でした。